ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第256回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
今回は切り番ですね。
16進数で数えるのはやめてください。
ちなみに中の人は前回でカンストしてる気がします。
脳みそ8ビット扱いとかひどい。
前回でカンストして、今回リセットした気持ちで心機一転頑張っていきたいところですね。
やっぱり8ビット扱いなんですね。
人外未知の未解明システム、それが中の人。人類の言語では楽に制御できないんですね。
褒めているんだかディスってるんだかわからないです。
それでは、今回のニュースです。
楽天モバイルは、DMM の MVNO 事業、DMM モバイルと、インターネットサービス事業の DMM 光を、9月1日付で承継することを明らかにしました。楽天モバイルは、7月4日に開催された取締役会において、会社分割によって DMM モバイルと DMM 光を承継することを決定したとのことで、効力発生日は9月1日を予定。効力発生日から、契約者に付与されている DMM ポイントを楽天ポイントに移行できるようにすることを予定しているそうです。
DMM は、以前から選択と集中に積極的な企業だという印象ですが、今回も思い切った手を打ってきたように思います。MVNO 事業やインターネット回線サービス事業はもはや飽和状態にあるともいえ、これからは基盤が弱いサービスの淘汰が始まるかもしれませんし、今から爆発的に収益を伸ばすことも難しいでしょう。一方で楽天モバイルは、MNO 事業の開始を控えて、既存のユーザー数を増やしたいという状況にありますから、DMM が事業を手放して手っ取り早く現金化する相手としては理想的です。両者の思惑が一致した、ウィンウィンの商談、ということなのでしょうね。ところで、楽天モバイルは3月14日以降に契約したユーザーに対しての MNO 事業への移行手順については発表済みですが、それ以前に契約しているユーザーの移行手順を未だに公表していません。楽天モバイルには、自社ユーザーに加え、プラスワンマーケティングから買収したフリーテルのユーザー、そして今回買収が決まった DMM モバイルのユーザーが存在することになります。このユーザーの取り扱いをどうするのかという取り決めが社内で難航しているのか、あるいは、DMM モバイルの買収交渉が進んでいた関係で決められずにいたのか、発表がなかなかされずにいたのはそんな感じなのかなと想像します。とにかく、MNO のサービス開始まで3ヶ月を切っていますので、そろそろ発表してほしいところですね。
モバイル決済サービスの PayPay は、区分名称や有効期限をまた見直すことを明らかにしました。今回の変更点は大きく3つ。有効期限なし、PayPay 残高から現金での出金も可能な PayPay マネーを追加します。PayPay に、Yahoo の Yahoo マネー事業が統合される予定になっており、その統合予定日である9月30日以降に提供が開始されるとのこと。次に、7月29日から残高の区分名称が変更され、PayPay ライト、PayPay ボーナス、PayPay ボーナスミニの3種類が、PayPay マネーライト、PayPay ボーナス、PayPay ボーナスライトになります。そして残高の有効期限が変更されます。PayPay ライトは現在有効期限が5年に設定されていますが、29日から PayPay マネーライトに切り替わると同時に無期限になります。PayPay ボーナスは現在有効期限が2年ですが、29日から PayPay ボーナスは無期限になります。新設されて間もない PayPay ボーナスミニは、29日から PayPay ボーナスライトになっても、有効期限は60日に据え置かれるとのことです。なお、現在残高をチャージしたものは PayPay ライトに残高が追加されていますが、PayPay マネーライトに変更後はそのまま出金できない残高となるとのことで、出金が可能になるのは PayPay マネーの開始後にチャージした残高のみになるようです。
頻繁に仕組みをいじるので、どれが最新の状態なのかもはやすぐに思い出せない PayPay ですが、また見直すようです。PayPay マネーを追加することで PayPay の残高は4種類に増えますが、PayPay マネーと PayPay マネーライト、現在の PayPay ライトの違いは、残高の現金出金ができるかできないかの違いでしかありません。あえてこの2つを分けたのは、現在の PayPay ライトの残高を出金可能にすることでユーザーが流出することを防ぐためだろうと想像しますが、特に離脱を考えていないユーザーにとっては面倒くさいだけですね。しかも PayPay ライトの残高有効期限が設定された経緯を考えると、あれは結局どうなったんだっけ?という感じもしないではないのですが。何にせよ、そろそろ短期間で仕組みを変更するのは終わりにしてほしいところです。ここからは久しぶりに私がニュースを読ませてもらいます。ネットワーク経由で自国の同期を行うサービス、NTT は現在では一般的なサービスとなっていますが、インターネットがまだ一般に普及する前の1993年、日本で最初の公開 NTT サービスの提供が開始されました。そのサービスの提供を行っているのは福岡大学、現在の情報通信研究機構、NICTが公開 NTT サービスを提供する以前からサービスを提供していたという、インターネット黎明期から続くサービスです。古くからサービスが提供されていることで、多くのインターネットユーザーを助けてきたサービスですが、現在それがあだになり、大問題になっていることをご存知でしょうか。ブロードバンドが国内で普及した頃から、福岡大学の NTT サーバに問い合わせが集中することで、ネットワーク負荷が集中することが問題視されていたのですが、国内では負荷分散の呼びかけが行われ、NICTなどのサーバに問い合わせ先を変更したユーザーもいるかと思います。しかし現在では海外からの問い合わせアクセスの増加で、トラフィックは増加の一途、最大で 265Mbps、毎秒33万クエリという、DDoS 攻撃を食らっているくらいのトラフィックが発生しているのだそうです。これについて調査が行われたところ、海外メーカーのブロードバンドルーターなどのファームウェアで、 NTT の参照先として、福岡大学の NTT サーバの IPv4 アドレスが記録されていることが分かったとのこと。呼びかけにより一部のメーカーはファームウェアの更新に応じてくれたそうですが、そのファームウェアも行き渡るとは限りません。福岡大学では、公開 NTT サービスの終了を予告しているのですが、これまでに計画停電でサービスを止めた際、リトライパケットが増加したことでかえってトラフィックが増えてしまい、学内のネットワークに悪影響を及ぼしたこともあるのだとか。6月30日の午前9時から午後5時にかけて、NTT サービスの停止実験を行ったそうですが、やはりトラフィックが急増してしまったとのこと。福岡大学情報基盤センターは今回の実験結果の解析を進め、NTT サービス停止に向けた検討を進めていくとのことですが、ぜひ多くのユーザーにこの問題を知ってもらいたいとしています。
古くからインターネットを利用していた人なら、副大の NTT サーバには一度はお世話になったこともあると思います。しかし現在ではその機能が副大のキャンパスネットワークを脅かすことになってしまったというのも、なんとも皮肉な話だと思います。我々にできることは、パソコンやネットワーク機器の設定を確認して、副大の NTT サーバの設定が入っているようであれば速やかに変更すること、機器の使用で任意の NTT サーバの設定を入れられないようであれば、ファームウェアを更新してみる、NTT 自動更新機能をオフにするなどでしょうか。
ちなみに、国内のネットワーク機器では、任意の NTT サーバのアドレスを設定できるものがほとんどだと思います。また、Windows はデフォルトのアクセス先が windows.com になっているようなので、とりあえず副大のサーバにはアクセスしていないようです。なおデフォルトで入っている nist.gov のアドレスは、アメリカ国立標準技術研究所のもののようですね。NTT サーバとして設定するのは、ネットワーク的に近い場所のサーバを指定するのが望ましいとのことなので、プロバイダが指定する NTT サーバか、NICTなど、国内で公開されている NTT サーバにするのが望ましいでしょう。
また、ご自分でサーバを構築して運用している方は、NTT リーの設定確認をお勧めします。古くから自宅サーバを運用している場合、意図せず古い NTT サーバを NTT リーで設定してしまったままという可能性もありますので、これを機に見直されると良いのではないでしょうか。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト、
天王寺アップルクラブの大道さんと私北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト毎週金曜日に配信中です。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言うときましょうかね、京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととかアップル系で自分の感じたこととかなんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
回のニュースは以上です。
それでは今週いただいたコメントをご紹介します。
LINE モバイルは推してる女優でアーティスト、のんさんを CM に起用してもらえたので契約、現在解約しましたが、ソフトバンク傘下になって起業時の心意気が失われた感じがします。と、ブラッフォード2さんから7月7日にコメントを頂戴しました。
ブラッフォードさん、コメントありがとうございます。 LINE モバイル解約されたんですね。ソフトバンクと資本提携して、現在ソフトバンクが LINE モバイルの株式を 51% 保有しているのは確かですが、現状でも LINE 株式会社が 49% 保有しています。サービス開始時の心意気が失われたと元ユーザーが感じるようであれば、 LINE の奮起に期待したいといったところでしょうか。
ゆくもばさん、いつもタックポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今朝はヘッドフォンを忘れてゆくもばを聞けてません
からの、
雨乞いの踊りが見たいです、かっこ笑いと、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから7月8日にコメントを頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございます。雨乞いの踊りはおすすめはいたしません。
降ってきたものに何か変なものが混じってそうであれですね。
ひどい。
今回のコメントは以上です。
ゆくもばでは皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また福岡市を中心に AFV、 自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。